メッセージを取り次ぎする前に、本を一冊ご紹介したいと思います。生田聡さんという人を気になりました。早わかり聖書という本が、日本実業出版社というお堅いところから出ておりますが、これたまたま本屋で見つけたんですけども、聖書の、解説としてですね、とても分かりやすい。でこういう図とかですね、絵とか系図とか地図とか私の好きそうなものがいろいろ出ておりまして、でこの人は別に牧師でも教職でもないんですけれども、科学者の方ですので非常に書き方が、具体的で分かりやすいです。それで1600円しかしないというとても安い、安いか高いかその人の感性ですけど、大体キリスト教の本高いですからね。旧約聖書を読んでもなかなかようわからんなという方はこれぜひお買い求めいただいて、ただこの帯にですね、聖書を読むより聖書がわかると書いてあるんですね。これだけ読んだら聖書を読まんでいいじゃないかというふうに、すぐ思ってしまうんですが、この生田先生前書きのところでですね、本書の目標は初心者が聖書を読めば聖書を読むよりもっと聖書の内容が分かることである。もちろん本書を読んだ後に読者が聖書を読まれることをお勧めすると。そうすることで読者の人生が一層豊かになり、また有意義な生き方を考えられるに違いないと、こういうふうに書いてありますので、聖書通読をね、今年からまた始められた方もあるかと思いますけれども、ぜひお買い求めいただいて、すぐにこう読めますので、またこう読む前にでちゃんと創世記とこう順番にこう書いてあるんですよ。で時々カトリックとプロテスタントの違いはとかですね、気になるようなことも書いてあって、で出エジプト記でしょ、こうずっと聖書の順番になってますん でこれを読んでから聖書を読むとなかなか、聖書が深く理解できる。それでこういう本をね、時々なんか得体の知らんようななんかむちゃくちゃなのあるんですけども、これはもう本当にきちっとした福音的な聖書の理解の本ですので、おすすめいたします。さて、聖書を開きしたいと思いますが、今日からしばらくヨハネの手紙をお話ししたいと思います。ヨハネの手紙の公開説教をしたことがなかったということが一番大きい動機なんですけれども、今年の私たちの教会のテーマですね、ギブ、受けるより与える方が幸いであるという、この御言葉に、直接の関わりはない、与えるということはもちろん出てこないんですけれども、そのギブのもとである交わり、愛というようなことをですね、この手紙はテーマにしておりますので、しばらくこのヨハネの手紙からお話をしたいと思います。ヨハネの手紙1の1章1節から4節までを読ませていただきます。新共同訳新約聖書の後ろの方441ページになります。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました、御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に証しし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。このわずか4節の部分の中には、このヨハネの手紙の目的、また中心的なテーマになる事柄について、述べられております。一つは永遠の命、あるいは命ということであります。永遠の命というのはキリスト教の大切な教えの一つでありますけれども、特にこのヨハネ、 まあ、ヨハネの福音書もそうですが、永遠の命ということを大きなテーマとして、語っております。そしてもう一つは交わりということですね。交わり、そして、まあ、順序逆になりましたけれども、イエス・キリストご自身、まあ、キリスト論といいますかね、キリスト、まあ、この3つをこの大きなテーマとして、挙げております。でこの1節をお読みになって、あるいは1節2節をお読みになって、聖書を何度かお読みになった方であれば、あ、これはあのヨハネの福音書の書き出しと非常に似ているなというふうに感じられたと思います。おそらく、まあ、ヨハネの福音書と同じ著者であろうと思われます。ヨハネ、弟子のヨハネ自身であったか、あるいはその、まあ、直弟子ぐらいだったか、正確なところは分かっておりません。まあ、聖書にはこれは誰が書きましたという正し書きがありませんので、まあ、別にそれはあのヨハネでなくてもヨハネの手紙と呼ぶのは構わないわけですが、このヨハネの手紙の最初の部分ですね、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。それは何かというとイエス・キリスト自身であるんですね。彼は初めからあった、すなわちこの世界が作られる以前から存在された神であられたけれども、しかし私たちはその方の声を聞き、その方の姿を見、またよく見たですね。よく見た、ただちらっと見ただけじゃなくて、しっかりその姿をな、まあ、見て目に焼き付けた、そして手でも触れた、その方について伝えたいとこう語り始めているわけであります。でなぜ、まあ、こういうような書き出しになっているかといいますと、ちょっと退屈なお話になるかもしれませんが、このヨハネの手紙が書かれた頃といいますと紀元90年か100年前後ですが、まあ、その頃にはキリスト教はすで、に地中海地方に広まっておりました。まあ、といってもこのあちらこちらに教会があるというほどではないでしょうけれども、まあ主要都市にはキリストを信じる者の集まりができていたと思われます。しかしですね、もうすでにその当時には、異端と呼ばれるこのキリスト教という名前を語りながら実は似て非なる教えが、発生していた。まだイエス様が天にお帰りになって、つまりキリストの福音が伝えられて本当数十年も経たないうちに異端が起こっていた。まあ、今でも、エホバの証人とか統一教会とかモルモン教とかありますね。昨日木村先生と電話で話したら、あのエホバの証人の人が中国語を勉強して、広大に留学してきている200人ぐらいの中国人に一生懸命伝道していると言ってましたね。びっくりしましたね、エホバの証人。もうとにかくエホバの証人たちは伝道熱心ですけどもね。でも彼らは正しい聖書の教え、正しい福音を信じているわけではありません。でこの、まあ、異端はですね、こうしてキリスト教が生まれて2000年経った今も世界中にあるわけですが、この過去の歴史を見るとキリスト教の歴史はまさに異端との戦いの歴史でもあるんですね。発生したすぐにあったんです。でこの当時あった異端というのはどういうものかというと、そのキリストは実在しなかったんだよ、そういう異端、幻だったとかね、あれは弟子が勝手に作り出した架空の人物だとか、まあ、いろんなさまざまなものがあるんですけれども、まあ、その人たちはそういうことを言うことによって、そのキリスト教というものはあくまでも、単なる理屈に過ぎない、まあ、分かりやすく言えばね、つまり実際に起こったことじゃなくて、その一つの考え方、思想なんだと、あるいは哲学なんだと言ってもいいかもしれませんが、そういうことをまあ言ったわけです。で彼らは人間は真の知識に、あるいは真の知恵によって救われるとこう言いましてね、 その、まあ、真の知恵の中身なんてのは結構いい加減なもんなんですけれども、で一体何が問題かというと、つまりキリストが実在しなかったということと、そしてキリストを信じることはその行いにおいて、まあ、我々はですね、キリストにのように生きよう、ね、キリストの語られたように語り、まあ、キリストの願われるように生きようと言いますけれども、彼らはいや、そんなのどうでもいいことだ、いや、何をやっても自由なんだ、ただ真の知恵さえ頭の中に入っていれば行動はどうでもいいんだというようなことを盛んに言いましてですね、キリスト教をまあ空分にしたわけであります。まあ、どういう人たちがこれを始めたかというのはなんとなく分かりますね。つまり、やることはもう好き放題やりたいけれども、永遠の命だけはいただきたい、都合のいいのがおりまして、まあ、そんなような一旦を作り出したのかもしれません。グノーシスとかケノーシスとかなんかいろいろあるんですけれども、でそういう教えがこのまだ芽生えたばかりのこのキリスト教会にまるで害虫のように救ってですね、そしてあちらこちらとこの問題を引き起こしていたわけです。でヨハネの手紙もそこを書き送った教会、まあ、一つの教会というよりむしろ、まあ、複数の教会がこの回覧したと思われますけれども、その教会の中にこの異端の教えが入り込んでいて、さまざまに問題を引き起こしていたことが考えられるわけですね。ですからこの開口一番、手紙の出だしのところで初めからあったもの、私たちが聞いて見て、よく見て手で触れたこの方について伝えるんだ、私はイエス様に会ったんだ、実際に聞いて見て触ったんだ、そういうまあ出だしでこの手紙を始めているわけですね。でキリスト教はイエス・キリストが実在した人物である、キリストは実際に人として生まれて、もちろん神であった方、初めからあったものというこのわずかな一文の中にですね、この方が神であったということを、神であるということを述べているわけですけれども、神ではあったけれども確かに人間となって来られた方だ、これは聖書の大変重要な基本的な教えであります。でそしてこのイエス・キリストが私たちのために死んでくださった、命を捨ててくださったということがこのキリスト教の教えなんですね。でよく私がお話ししておりますけれども、この仏教のですね、浄土真宗もキリスト教と非常によく似たことを教えております。南無阿弥陀仏、阿弥陀様によって救われると、他力本願という、皆さんよくご存じだと思いますけれども、人間はみんな、まあ、罪とは言いませんが、業があると、カルマがあると、だから自分の力では悟れない、だから阿弥陀様のご利益によって悟らせていただくんだということで、南無阿弥陀仏ですね、阿弥陀仏に帰依するんだということを言ってるんですけれども、じゃあその阿弥陀仏というのは実在の人物であったかというと、そうじゃないんですね。それはもちろんこの仏教も認めていること、実在した人物じゃないけれども、そういうこの、まあ、尊いお考えというかね、まさに知恵ですよね、この誠の知恵、誠のというかその優れた知恵によって人間は救われると、そうまあ言ってるんですね。これはどのお坊さんに聞いてもらっても間違いないです。阿弥陀仏は実在したなんていう坊さんは絶対おらん、いたら多分問題ないですね、だけど実在しなかったけれども、その実在しない人がですね、私は全ての人が悟らなければ私は悟らなくてもいいと言った、そのありがたい教えによって救われるというふうに、この、まあ、浄土真宗とか浄土宗もそうですかね、その教えて、ですから皆さんありがたがって南無阿弥陀仏をお唱えになってらっしゃる。だけど阿弥陀仏は実在しない、実在しないということは分かっていても、阿弥陀仏、南無阿弥陀仏を唱えることによって、つまりそうして自分はできません、自分の力では救われません、自分は単なる罪人ですということを、まあ、告白しているわけです。そういった点で素晴らしいですね。でも阿弥陀仏は救わない、 自分は自分の力では救えないということをいくら告白しても、実際に私たちの罪をあがなってくださった方はイエス・キリスト以外ないです。キリストは実在した人物。なぜかならば、私たちのこの実際のこの罪の肉体ですね、この罪の体をあがなうことができるのは実際の命しかない、実際の肉体しかないんです。架空の人間がいくら死んでも私のあがないにはならない。仮に誰かが死んだことにしておこうなんて言ってもですね、ダメですよ。やっぱり実際に誰かが私たちに代わって神の裁きを受けなきゃいけない、その方がイエス・キリスト。ですからヨハネは、キリストは確かにこの地上に実在した、よく見て手で触れた、何度も言ってます。私たちは見てあなた方に証しして伝える、私たちが見てまた聞いたんだと、イエス様の声をまるでまだこの耳の奥に残っているかのような、ね、表現ですね。そしてその方の中に永遠の命があると。永遠の命、これがこのヨハネの手紙の、まあ、あるいは新約聖書の大変大きなテーマなんですけれども、永遠の命というのはただ単にこの時間的に限りなく続く終わりのない命ということではない、まあ、これは皆さんもご存知のことですね。不老不死じゃないですね。あるいは死んだ後はいつまでもずっと死なないでいつまでも続くというようなことじゃないです。ただ時間的に長いのが永遠の命じゃない。永遠というのは時間的な長さじゃないんです。永遠というのは時間を超越したものです。時間を超越した命、それが永遠の命。じゃあ時間を超越したというのはどういうことかというと、我々には分からないですね。実は我々は時間の中にいますから、時間の中にいるので絶対に時間を超越したというのはどういうことか分かりませんけれども、しかしこの永遠の命というのは時間を超越したもの。そしてさらに言えば、これは私たちとこの神様との交わりの中に生まれている命なんですね。今私たちがその生まれついて持った命というのは、これは限りのある命ですし、そして神との交わりの中にない命であります。神を知らずに生まれて、そして神との交わりのない時を過ごしているわけですね。しかしある時、私たちはイエス・キリストに出会って罪を許されて、そして神様と共に生きるものになった。神と共に生きるものになった時に、私たちは永遠の命の中にある。神と共にあることがまさに永遠の命です。でキリストは私たちが永遠の命を持つために、その神の御姿を捨ててこの地上に来てください。人間の姿をとって私たちのところに来てくださった。そして私たちのために死んでくださって、そして私たちのために全てを捨てて永遠の命を与えてくださいました。キリストによって私たちは神様との交わりの中に生きることができる。キリストという仲介者を通して初めて私たちは永遠の命に預かることができたんですね。そしてこのヨハネは、私たちが見また聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためですと言っております。まあ、これが3番目のテーマなんですけれども、ヨハネはここであなた方にぜひ私たちと交わりを持ってほしいとこう進めています。で交わりというのはこの教会用語ですね。教会の外ではあんまり使わないです。言葉としてはありますけれども、普段使わない言葉ですね。昨日会社帰りに、友達と交わりをしたなんて言わないでしょ。お正月に親族が集まって交わりをしたなんて言わないですよね。これはいつからか僕もよく知らないんですけどね、教会が作り出した言葉ですね。もちろん交わりという言葉そのものはありますけれども、これはもともとコイノニアというギリシャ語で、親しいお付き合いという意味なんですね。ただ親しいお付き合いというと言葉がちょっと面倒であるのと、何か いわゆる卑近というんでしょうかね、下世話な表現なので、聖書では交わりという訳詞になっている。だから意味を正しく伝えようとすると、あなた方も私たちと親しく交わってもらいたいのだと、私たちと私たちのお付き合い、まあ、親しくお付き合いする、私たちのお付き合いは御父と御子イエス・キリストとの親しいお付き合いです。そういうふうに訳すと、ちょっと分かりやすいですね。御父と御子イエス・キリストとの交わりですって言って、なんかちょっと堅苦しいというかね、なんか時代劇みたいな感じしますけれども、もともとそういう意味ですね。親しくお付き合いする、一緒に食事をするとかね、遊びに行くとか、そういう意味である。でヨハネはこの手紙を書いたみんなに、人たちに、私たちと親しく付き合ってほしいよ、で私たちは今天のお父様と御子イエス様と親しくお付き合いさせていただいている、こう言ったんですね。で彼は最初にもあるようにイエス・キリストに実際に会った、実際にその声を聞いた、そしてキリストと一緒に旅をした、そしてキリストと親しく付き合ってもらったわけですね。短い時間でしょうけれども、でもその後このイエス様は天にお帰りになった。でこの手紙を書いている時にはもうすでにイエス様はこの地上にいらっしゃらない、彼と一緒に交わってないんです、そういう意味では。だけども彼はここで御父と御子イエス・キリストとの交わりを今持ってると言ってるんです。あの過去のイエス様と一緒に時を過ごした、まさにその人の姿をとっておられたイエス様と飯を食ったり話をしたりした、あの交わり素晴らしかったよ、あの親しいお付き合い素晴らしかったよ、あの時をみんなも過ごせたらいいのにねというようなことは書いてないですよね。そう思うことあるでしょう、私たちね、聖書読んでていいな、弟子たちは、ね、イエス様とお話しして、ね、時々イエス様に怒られたりなんかもしながらも、ね、目の前で病人が癒されたり、5つのパンと2匹の魚で5000人の人がお腹いっぱいになったり、いいな、イエス様と一緒にいたらあんなのいろいろ目撃したら幸せだろうなんて思いませんか、ね、ぜひタイムマシンができたら行って見ていきたいですね、そういうの。でもこの手紙を書いたヨハネはですね、そんなこと言ってないんですよ。彼はまるでですね、キリストの交わりが今もあの時と同じように自分の中につながっていると言ってるんです。過去の出来事だったら彼は御父と御子イエス・キリストとの交わりだ、それをあなたに持ってほしいなとは言わないでしょう。あれは過去の出来事じゃなくて、今もそのキリストの姿は見えないけれども、キリストの声は直接聞こえないけれども、直接その姿を見ることはできないし、あるいはその姿に触れることはできないけれども、でもイエス様との交わりは変わらずに続いていると彼はここで述べている。それはイエス様の姿を私たちが見ることはできなくても、聖書の御言葉を読み、また私たちの祈りの中でキリストの姿を想像して、またキリストの声を直接聞くことができなくても、聖書の御言葉の中からイエス様の言葉を聞き取って、また祈りの中でイエス様と語り合って、そしてイエス様と食事をすることはできなくても、食事をしながらイエス様の姿を垣間見て、またさまざまな出来事の中にイエス様が確かに働いていてくださるなということを我々は見るわけですね。そうすることによってこのキリストとの交わりは、あのイエス様が実際におられた時にも、天にお帰りになった直後のこのヨハネの時代にも、そして現代も変わることなく存在する。私たちは今もイエス様と親しくお付き合いすることができる。そしてそのことをイエス様は願ってらっしゃるんですね。神はもともと人間と恋のにや親しく交わるために人間を作られたんです。神がなぜ人間を作ったかっていうのことを疑問に思うことはありますけれども、まあ一言で言えば、神様は私たちと親 親しく付き合いたかったんです。私たちみたいな退屈なね、こんなんと一緒にいても何が面白いかなと思うんですけども、でも神様は、いや私はあなたと一緒に話したかった、あなたと一緒に時を過ごしたかった、あなたと一緒に沈む夕日を眺め、あなたと一緒に嵐に耐え、あなたと一緒に食事をしたかった、そうやって私たちをお作りになった。ところが人間は罪によって神様から離れてしまった。その交わりをもう一度回復するためにイエス様を置いてくださって、そして私たちを神様との交わりに戻してくださったんですね。神様はもともと私たちの交わりたいと願ってました。でこの神との交わり、キリストを通して誠の神様との交わることが、最初に言いましたけれども、それこそがまさに永遠の命なんです。これが続くという、これ続く続かないでもない、これがまさに永遠の命である、永遠の人生ですよ。誠の人生の中に私たちは入れられている。でそのことはですね、ヨハネはここでとても不思議なことで説明しておりますけれども、私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりだと。そして彼はですね、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためですと言って、あなた方も私たちと交わりを持ってもらいたいと。これちょっとおかしいですね。なぜかというと、まあ、普通ならば私たちはキリストとの交わりを持っている、あなた方も同じようにキリストと交わりを持ってもらいたい、こういうところですけれども、彼は私たちと交わってほしい、私たちと親しく付き合ってほしい。もちろんこれはこの手紙を読む人たちがすでにキリストとの交わりを持っているということが前提ですけれども、同時にですね、私たちと親しく付き合うことによってさらにキリストとの交わりを深まってくるということを言いたいんですね。そして皆さんとの交わりが深まっていくならば、私たちの喜びが満ち溢れるようになると言ってるんです。でこの、まあ、交わりというか、まあ、親しくお付き合いをすると、まあ、人と付き合うというのは面倒くさいことですね。得意な方もいらっしゃいますけれども、苦手な方はもう喋るのも嫌、ね、自分一人でとにかく時を過ごしたいという人もおられます。まあ、どちらかというと女性の方が社交的ですね。まあ、どちらかというとおそらくもう 100% そうかもしれませんが、男は大体もう仕事以外で物を言わない、ね、仕事で喋ってんだから家帰ったら静かにさせてくれなんて言うんですけども、あんまり社交的じゃないんですが、クリスチャンはですね、交わりを持つために、交わるために救われたということを今日はぜひ覚えていただきたいですね。これとても重要なことなんです。人と付き合うということ、交わるということ、関係を持つということ、とてもクリスチャンにとって大切なことなんです。なぜかというと、このヨハネが手紙を出した教会の人たちと交わりを持ちたいと言った、それはあなた方との交わりが深まることによってさらにキリストとの交わりが深まり、そして喜びがあふれるようになる。クリスチャンはいつも言っておりますように、一人で存在する生き物ではない。クリスチャンと結婚は一人じゃできない、有名な言葉ですけどね。なぜかというと、それはクリスチャンは交わりの中に存在する。これは去年何度も申し上げましたけれども、2人でも3人でも私の名によって集まるところに私もそこにいると言われて、私たちがキリストとの交わりを持つというのは、キリストと直接交わるだけではなくて、キリストを信じる人たちの交わりの中にキリストとの交わりを見出すんです。不思議なことです。だから2人でも3人でも私の名によって集まるところに私もそこにいると言われた。キリストによる交わりを持とうとするときに、キリストはそこに喜んで集まってください。そこに来てくださる。いやもう私は人と話すのは苦手だし、人と一緒にいるのは苦手だし、人とお付き合いするのは面倒くさいし、もうとにかくイエス様あなたと一対一でお付き合いさせていただきますなんて言うとですね、それですと悪くはないんですけれども、本当のキリストのとの交わりを持つことは難しい。そしてキリストとの交わりがないということ、神との交わりがないということは永遠の命はないんです。そこには 本当に私はキリストとの交わりが本当に私は永遠の命を持っているだろうか、私は永遠の命の中に生きているだろうか、そういう実感がないとしたら、それは交わりがないからなんです。キリストを信じる者同士が互いに交わり、あるいはキリストを信じない人でもそうですけれども、積極的に私たちが関わっていくときにですね、私たちはそこに永遠の命を見るんですよ。実に不思議なことです。実に不思議なことですが、それが聖書の真理なんです。だからヨハネはこうして手紙を書いて、どうぞ私たちと親しく付き合ってください、一人でも多くのクリスチャンと私は関わりたい、付き合いたい、そうすることによって喜びがもっと溢れてくる。そのためにイエス様はおいでになったんだから、そのためにイエス様は神であったのに人間の姿を取っておいでくださったんだから、もしその交わり必要ないんだったら、キリストは人間の姿を取る必要はないんです。でも人間の姿を取って、本当にわずかな時間だったけれども、あの弟子たちと交わった。そしてその弟子であるヨハネはこうして、あの時の交わりは素晴らしかったけれども、今もその交わりは続いている。そして皆さんと付き合って、皆さんと交わる時に、さらにそのキリストとの交わりが深まってくると言って、私たちにこの交わりの喜びを進めてくれているわけなんです。しかし、さっきも言いましたように、またしばし我々が思うことですけれども、誰かとお付き合いをするとか、あるいは話しかけるというだけでもとても勇気のいることです。得意な方はいらっしゃいますが、そうでない方もいらっしゃいます。別に私はですね、みんながみんな同じように誰とでもフランクにお話し、いつも人を招いたり、いつも贈り物をしたり、いつもお話をしたりすることができる。でもある人はもう一言発するのもためらわれる、人の顔をまともに見れないという人もいますよね。でもそれはですね、クリスチャンじゃなかったらそれで一人で唯我独尊で生きていただいてもいいんですけれども、私たちは永遠の命に生かされている、ね、神の姿を捨てて罪人の中に置いてくださった方を救い主として信じているわけですから、私たちもそれなりの努力をしてですね、人々との交わりを深めていかなきゃいけない、付き合いを深めていかなきゃいけない、そしてその時に永遠の命の中に我々は生かされているわけですから、その実感を持つことができるわけですから、それは面倒でも嫌いでも嫌でも努力しなきゃいけない。わずかずついっぺんにすぐに社交的にはならないでしょうけども、少なくともこの教会に来ている以上は、この教会に来ている人たちとお知り合いになって、顔と名前が一致してね、皆さん顔と名前一致してますか、ね、同じ教会に来ていてね、顔と名前が一致しないというのはですね、実にこれはね、もうイエス様は悲しんでらっしゃいますよ。ボロボロ泣いてる、ね、何のためにあの人たちは教会に来ているんだろうか、ね、前向いて、牧師の顔を見るために来ているんじゃ、何の役にも立たないということはないけれども、なぜこうして人が集まっているのか、その目的が分かっていないと言って嘆かれますよ。なぜキリストがこうして人を集めておられるのか、それは交わりをするため、ね、交わりをするというのはね、顔と名前がまず一致しなきゃダメですよ、ね、その人が一体どこの誰部で、まあ、どんな仕事をしていて、血液型が何で、家族が何人でとか、そんなことまで知らなくてもいいけれども、でもね、そのために私たちがこの発する一歩、ね、これが義務なんですよ。今年のテーマね、与えるという。与えるというのはそういうことです。自分のやりにくいことをやることです。やりたいことをやってても義務にはならないんですよ。苦手なことも、やりたくないことも、イエス様が願ってらっしゃることならやってみようじゃないか、ね、これが与えるということ。一足飛びに全てうまくいくわけではないけれどもね、そうやって私たちが踏み出していく姿勢の中に、私たちの幸せを見る、受けるよりは与える方が幸いだっていうのが今年のテーマなんですからね。話しかけられるよ、話しかける方が幸せなんですよ、ね、人と時間を過ごすこと、食事に招待したかね、そんなの面倒くさいことですけどね、まあ、ぜひその面倒くさいことね、やりたくないことをやっていこうじゃありません、ね、その時に私たちは キリストとの交わりを見るんですよ。3人でおしゃべりしているんだけれども、ちょっとこっち見ると見たことのない人が座って、でまたこっち見るといなくなったり、イエス様はそこにいらっしゃる。キリストとの交わりを我々は感じるんですね。これがね、教会の素晴らしいところです。教会の奥義、教会の大切なところです。そして私たちはその交わりの中に今まで味わったことのない喜びを味わうでしょう、ね、自分のこと好きなことだけしてりゃ気持ちはいいんですけれどもね。でも少しの努力と少しの犠牲と少しのギブが私たちの中にあれば、本当に味わったことのない喜びを私たちの中に満ちるでしょう。この交わりというものは、ただ単に教会の規則とかね、そういうことじゃなくて、私たちがイエス様と交わり、そして永遠の命に生きていくための、これは大切な、ある意味では特権だというふうに考えていただければ幸いであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちが今目には見えませんけれども、イエス様との交わりの中に生かされておりますことを感謝いたします。私たちのようなものとともにイエス様はいつもいてくださって、私たちのために犠牲を払い、また私たちを愛し導いていてくださいますから感謝いたします。神様、あなたに救われた者として、キリストの弟子として、私たちもどうぞ、わずかな犠牲ではあります、いや時には大きな勇気かもしれませんけれども、まず信仰の友と神の家族とよく知り合って、またよく交わって、本当に良いお付き合いすることができるように、互いの問題を知り、互いのために祈り、また共に喜び共に泣くことができるように、そしてその時にキリストとの交わりが本当に深まり、また永遠の命の輝きがあふれますように。神様、どうぞ私たちの教会が恋の庭にあふれた教会となり、ここにさらに多くの人たちが永遠の命を味わうことのできる交わりの中に加えられてまいりますように、私たちを整え用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。